をお見せいただきます。今日の質問は8件来ております。よろしくお願いいたします。
それでは1つ質問です。
また今月も皆さんとお会いできて嬉しく思います。ありがとうございます。バイデンという人はどうかとかいうのはねあんまりなんですけど、トランプさんはもう4年間されてますよね。で、一番戦争したくない人はトランプさんなんですね。だからできたらトランプさんが通ればいいなとは思いますけども、これだけはアメリカの投票ですのでわからないですけどね。それでよろしいですか。
ありがとうございます。2つ目の質問です。ありがとうございます。シールをパッチのブロックデーなどに貼って5年から10年くらい経ってもまだ貼ってあるのですが、宇宙神の神神というのが入っていると公共のところでは貼りづらいように思います。また貼れません。黄色のシール、宇宙神ありがとうございますは自分の家の中だけに貼る目的なのでしょうか。
はい、宇宙神ありがとうございますとありがとうございますは全く同じ響きです。全く同じ働きです。ですからありがとうございますシールを貼っていただくだけで十分です。そのなぜ宇宙神ありがとうございますという言葉を先生が新たに足されたかと言いますと、そのありがとうございますという10文字の中に全ての全てが含まれているんですね、本当は。だからそれを先生は表現で言いますと、ありがとうございますは誠の神様そのものとおっしゃったわけですね。でもなかなか目がついてこれない。ありがとうございますは感謝の言葉だ、だから感じていますとかいうレベルからなかなか引き上がらなかったですね。そこで印鑑書を出されたわけですけども、印鑑書も難しくて読めないという方がいらっしゃって今一つすぐには使えない。そこですぐに使える言葉として先生は新たに宇宙神を足してくださったわけです。で、宇宙神という言葉を足すことによってありがとうございます神様そのものということに響き渡っていきましたので、これでいこうということになって今に至っています。せやけどそのありがとうございますに全てが含まれていますから、シールとしてはありがとうございますだけで大丈夫です。で、祈り言葉としてはもちろんありがとうございますが宇宙神誠の神様そのものって思う人はありがとうございますだけで入っていけるんですね。先生の録音にいますけど、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますっていうのがあるんですけど、これね入れ子構造的にありがとうございますがぐっと大きくなっている響きなんですよ。だけどなかなかみんなわからない。これ宇宙神ありがとうございます、宇宙神ありがとうございます、宇宙神ありがとうございますという響きにしますと、その意識するにかかわらず入れ子構造的にどんどん大きな宇宙神ありがとうございますになるんですね。で、この手振りも同じなんですね。入れ子構造的にどんどん大きくなる自分を表現しています。だから素直にね淡々とされるとあっという間に無色透明の自分になって悟れるんですね。で、せっかくですのでちょっと話を伸ばしますと、この25日の走行を過ぎましたので本当に言葉通りに現れる時代になったんですよ。ある意味楽な時代、ある意味厳しい時代です。例えばこの渦潮の現象的な仕事の 起伏ですね、起伏とか上司から怒られたとかいうことがあって、それをマイナスに受け止めてると、もろにマイナスに自分の体に病気とかいろんな姿が出ます。で、逆に素直に信じてこの宇宙神ありがとうございますと唱えているときは、まことの本心の自分、悟った不透明の自分なんだって自分の声で決めることができたら、そのまま悟った自分がすぐ出るんです。そういう時代になったんです。インカスウムだけで悟った自分がすぐ出るんです。自分の言葉決めたらね。今まではそう説明してもすぐに信じてもらえない。だから例えば昔は分からない、こんなん読んだって悟れるわけないしみたいな、否定の思いで読んだって否定の思いしか出ないですね。それだけだったんですけども、手もこんな手にして何になるのと思いながらしたら何にもならない、何になるのの姿しか出ないわけですね。でも今からは素直に手振りしてくれる、悟った自分なんだって自分の言葉で決めてください。そうしたら無色透明の自分になるんです。インカションで僕は悟った自分なんだって決めてください。そうすれば無色透明の本体の自分になります。宇宙神ありがとうございますって祈っている時は、誠の本心の自分なんだって決めてください。そうしたら無色透明の悟った自分が出るんです。もう言葉通りに、皆さんの受け止める言葉通りになる時代になったんですよ。だからそんなん読んでもわからないし悟らないわと言ったら、悟らない姿をずっと表現し続けるだけなんですね。もう本当に素晴らしい改正、前乗りの改正の時代に入りましたので、皆さんの言葉通りになりますから、どうか使うことは気をつけないでですね、使うとしたら誠のプラスの言葉、誠のプラスの言葉、宇宙神ありがとうございます、あるいはありがとうございます、あるいは引火症、あるいは手振りをひたすらね駆使してください。そうすればすぐに悟れる自分になるんです。で、それをねこのゴマの会場でやりますと一瞬で悟る時代なんですよ。このゴマの会場でいらんことを思うと、いらんと思った自分なんかがある意味怖いんですけどね、素直に祈ってれば一瞬で悟れますから、ぜひぜひねゴマに来てそれを試してください。次の質問お願いします。
先生のテープのどこかで、ごまねきのごまきを入れるときに、上から手の中に投げ入れるなど、つまりで、上から固めるようにしてあったと思います。手に入れる前にこぼれやすいのですが、やはり心して上から投げるのではなく、下から固めるようにした方が良いでしょうか。お願いします。
はい。もちろんその通りです。ただ、どんどん後ろに疲れてきてるとかですね、いろいろあって、今はもうあまり、細かく言わない。ただ下から捧げるように投げれるように低くなったんですね。前は高かったんでこういう感じで投げたんですけど、今は低いですから、そうできたらしてください。ただ暑いしね、近寄りがたいしっていうかありますので、やけどするよりはやけどしない方がいいですから、あんまり形にとらわれずに、まず心がね、心がその捧げる気持ちっていうのが大事なのね。形の上で何も捧げる気持ちでもポイと思ったら意味がない。だから心が捧げる気持ち、神様のお手伝いする気持ち、捧げる気持ちというのは何かというと、神様どうぞこの命をお使いくださいってすぐと投げ出す気持ちです。その気持ちでいる場合は形はあまり関係ないです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。次の質問です。主人に今回ごまたきに参加すると伝えたら、翌日突然別居すると言われました。何かあるのでしょうか。
これはね、入れると光が強く降りますから、それに反応した姿が入れられます。だからそういう場合はできたら内緒に何できたらいいです。お友達とか遊びに行くとかね、うまく騙して来てください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。以前川上さんが引火症を報道すれば自分が消えるという話があったので、私も引火症を読むとき、引火症を誠の神様に報道させていただきますと唱えてから読みますが、読んでいる間自分が消えている感覚がありません。それでも大丈夫でしょうか。
はい、自分が消えるというのは自分が無色透明になるということです。で、無色透明になるということは何かというと、何も感じない、 だからただそれだけなんですね。で、その今言い申しましたように自分の言葉でどう受け取るかだけなんです。だから何も感じない、何もわからない、あるいは思いが湧いてもいいんですけど、思いが湧いても誠の本心の自分、新たなる無色透明の誠の本心の自分、新たなる誠の神様だけって自分の言葉で決めればいいんですよ。するとね、理屈抜きに実感があります。だから何も感じないという間はまだ五感六界の世界に遊んでるんですよ。で、五感六界の世界では絶対わからないことなの。それをマイノリって言うんです。だからまず自分の言葉でこれ読んでる時は悟った自分なんだって信じてください。そうしたら心の奥から実感が湧き上がってきます。間違いなく保証します。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。再度確認したいのですが、日本において世界においてコロナの猛威はいつまで続くのでしょうか。お願いいたします。
これはですね、もうこのゴマの成功と皆さんの前乗り次第です。で、今のままですと、今日本日ゴマ大成功で終わりましたので、かなり緩和されると思いますが、COVID-19 というコロナはもういないんですね。で、新しい新型コロナに変わってるんですよ。で、それがすごくあんまりこの会場で説明するのもあれなんですけども、すごく若い人の致死率の高い、今欧米で流行ってる形を見ますとね、なってるんですね。で、それはいいことなのか悪いことなのかというのは肉体人間側の意識ではわからないです。ただそれに伴って経済的に行き詰まってですね、自殺する人も出るし、大変なのに世界中が起こってるわけですけども、その戦争という形がいいのか、病気という形がいいのか、どの形であっても、その人口がね、地球上で今多すぎるんですよ。だから何かの形でどんどん人口が減っていかなくちゃいけないんですね。地球霊王様の体がもうボロボロなんですよ。人間が全てを取り尽くして、使い尽くして。だから例えば日本でもそうでしょ、車一つ見たっていらないのにみんな1台ずつ持ってるわけですね。本当は10人で1台ぐらい共有している時に使い回したら、そのね、もっと資源的にも楽になるわけでしょ。だけどそういうことができない。あるいは夏にクーラーを入れ、冬にヒーターを入れて、どんどん地球資源を食い潰してるわけですね。で、今の日本人がしてる生活をですね、全人類がしたら地球が5個か6個いるというくらいの資源の浪費をしてるわけです。で、これって人口が多すぎるんですね。で、どこまで人口を減らす必要があるのかというのは、今はちょっと言えないですけども、そこまではどんな方でも人も減りますので、ただただいつもいつも神様一番にしてるんだって信じて前乗りをしてください。で、本当に前乗りが浸透しますとね、例えば各家庭で今食事作ってるじゃないですか。でもそれをコミュニティで100人分を1箇所で作るようにして、みんなで分け合って食べるとしたら、食材の無駄が大きく減るわけですね。だからそういう形に前乗りすれば、人口を減らずにそういう形でうまくいきます。で、前乗りしてないと、資源の浪費する人ばっかりがいっぱい増えてですね、地球霊王様が体をねじって、もうこれたまらんから一旦ご破産にするという形になるだけです。それを先生がですね、平成7年の頃に話し合いされて、ここまで引き延ばしていただいたわけです。これはみんなが前乗りできるから、もうちょっと待ってくださいという先生の悲願でした。だからまずこの世的な姿、移り変わる姿は横に置いといてですね、前乗りに印鑑書を読むことに、宇宙ますと祈ることに、手振りすることに、どうか励みください。呼吸にどんな祈り言葉でも、先生の残された祈り言葉を載せるとか、自分なりにいろいろと工夫してですね、簡単なき前乗りにしてください。そうしたら全てはもっと大きくよく変わります。今のままではちょっと止めれない状態が続いています。ありがとうございます。
ありがとうございます。深夜の勉強会のお話の中で、 コロナにならない食べ物は水、わかめ、塩昆布、納豆、甘酒とありました。水はどこでも大丈夫ですが、水以外が手に入りにくい地域にいる場合は、例えば昆布でしたら、お菓子のコーナーで売ってるようなスコンでもよろしいのでしょうか。
大丈夫です。はい、
ありがとうございます。最後の質問です。いつも素晴らしいお話をありがとうございます。40億年に一度というこのチャンスを地球外の全ての生命体も知っているのでしょうか。
知っています。
まことの神様の存在を認識していて、みんなで祈っているのでしょうか。
はい、祈っています。
はい、ありがとうございます。私の方でお預かりしましたのは以上です。はい、ありがとうございます。
あの、地球はね、全ての世界の交点なんですよ。だからまずここで前乗りが広まらないと全宇宙が響き渡らないんです。だから太陽系の星にはそれぞれの星の人類がまだって今も進んでいます。太陽にも進んでおられます。もうそういう宇宙神霊と言われる方々が大挙地球の上空に集ってこられてですね、ひたすら支え合いの応援をしてくださっています。そのおかげもあって、ゴマがいつも大成功するし、皆さんが毎日しようという気になっていくわけですね。だから形に見えるものはほとんど偽物だと思ってください。まことの神様の働きの宇宙神殿の働きというのは国神と言いますけども、目に見えない働きなんですね。例えば地球でもそうですね。空気の働きは神様の働きなんですけど、目に見えないじゃないですか。水の働きは神様の働きと言いますけど、水をパッと巻いたらずっと下に染み込んでいって表に現れないじゃないですか。そういう働きなんですね。だから前の人もその悟ったいうことをね、人に言う必要はないんですよ。自分が自覚できます。自覚できたらひたすら現在について毎度にし続けてください。そのいう方が200人揃った時に大きく世の中が変わるんです。だからそれまではね、本当に夜明け前の時代で真っ暗で、戦争になるんちゃうか、大地震起こるんちゃうか、もうポールシフトが起こるん違うかとかね、不安なことばっかりが見えます。見えるけども、今が夜明け前なんですね。だから必ず前乗り人は増えていきますから、ゆうゆうと前乗りを自覚した人は前乗りを絶やさずに続けてください。でも私は自覚してないわと思ってる人はね、先ほど申しましたように自分の言葉でまず決めなくちゃいけないんですよ。先生の残された宇宙神ありがとうございますと祈っている時は、まことの本心の自分だ、悟った自分なんだ、インカシオで時は悟った自分なんだ、まず自分が決めないとダメです。そして五感は何も感じないので当たり前です。自覚というのは五感六感を超えたところにあるんですよ。例えば自転車に乗れる自覚というのはね、五感六感では表現できないじゃないですか。ある一つ自転車乗れるんだ、あるいは泳げる自覚でもそうですね。理屈で言えば右の手を水をかいて沈まないようにして、一挙ついで左の手でまた水をかいて沈まないようにして、こう手から泳げるんだって理屈では言えますけど、それを実際に体験するのは自覚ですね。もう説明できないとこじゃないです。前よりも同じです。悟りも同じです。五感六感を超えたとこにあるから、何も感じないから本物なんです。自分以外の声が聞こえたり光が見えたりしたら全部偽物です。自分以外のものがあるから。前乗りとは何か、全ては完璧な一つという自覚なんですよ。それは自分と他人を分け隔てる意識をやめるとか、そんなレベルではないんです。もう一瞬で全ては完璧な一つなんですよ。それは肉体もその宇宙のイレコ構造の最小、ある意味最小単位なんですけども、普段ね、足の小指とか自分の指って意識しないじゃないですか。それは肉体として完璧な一つだから、ね、でも何か使う時は突き指して痛いなとかね、分けて考えてどうこう言いますけども、必ずこれは全ては完璧な一つですね。でも現れとしては分かれて見えるわけです。で前に申しましたように、理屈にはね、全部違うから一つじゃないって言うんですよ。でも神の側に立つ、まこの本心の側に立ってみれば、肉体でいうとこの中心の側から見たらね、全ては全部違うから完璧な人だ。同じものがあったら完璧な2つになるんですね。 分かる、理解として分かります、理屈じゃなくて。で、そこまで前のりを深めることができる時代なんですよ。引火しているときは、誠の本心の悟った無色透明の自分って、自分の言葉で決めて信じ切ればいいんです。で、何も感じなくて本物なんだって信じ切っていけばいい。それだけです。何か感じようと思うのは、すでに求める心で前のりから外れるんです。ここ分かりますか？結構ね、みんなお祈りしてても何も感じひんねんって言うんですよ。で、違うって、その何も感じひんっていうのは求める心で、求める心出したら前のりじゃないの、願いが、分かります？だからまずね、全てを神様に捧げ尽くさなくちゃいけない。で、捧げ尽くすって何か、どうかこの道を神様お使いくださいって投げ出すって何かというと、一切文句言わないということです。そうですよ、神様が完全まで完璧な存在だから投げ出せるわけです。じゃあ完全まで完璧な存在がいつも一番にしてくださってるって知ってるから文句が出ないんですよ。だから文句が出たら、不安が出たら、あ、投げ出し方が足らなかったと思って、神様にどうかこの道を使いください、全ては神様からの預かり物ですってね、投げ出し直してください。投げ出すのは逆に言うと、全て神様からの預かり物ですということです。そうする、それを繰り返すことによってね、自分の神様と自分を分けた癖が消えていきます。で、癖が消えたら悟りに。じゃあもうあのね、癖が残ってるだけ、私はまだ祈れてないという癖、思い込む癖が残ってる。その癖を、マクトのプラスの言葉、引火処理の時はすでに悟ってる自分なんだっていうプラスの言葉で、ね、打ち消して、で、神様に投げ出して、もう一度前のりを呼吸に乗せるなり、心臓の音に乗せるなり、もう自分なりに工夫してね、繰り返してみてください。もうこれからは信じたもんをあっという間に悟ります。言ってる意味が分かります。で、本当にあの心が揺れなくなる、心揺れなくなるというのは何かというと、その悟りについて一番大きな誤解は、悟ると本当に思水表面のごとしてね、あの全然あの湖の水が揺れなくて、このように見えるような心境が悟りだってみんな勘違いしてるんですね。で、本当の悟りは違うんですね。何が起こっても同時な心です。それを不動心って言います。それは何で何が起こっても動じないかというと、全ての全て立つことができる自分だからです。逆に言うと、全ての全ては真元の神様だけと確信できる自分だからです。だから何が起こっても動じないし、何が起こっても一瞬で対処できるようになるんです。一瞬で対処できるから余計動じないんですけどね。でもこれも前乗り次第です。理屈ではないです。で、本当にこの走行が過ぎてしまいましたので、言葉通りになりますから、もう理屈で書く必要はないです。引火するときは、手振りしてるときは、宇宙神ありがとうございます言ってるときは、すでに悟った自分受け止めてください、言葉で。ほんだらあっという間に変わります。またあの来月の行くことを楽しみにしています。ありがとうございます。
念のため質問、質問聞いて、
せっかくの機会ですので、何かありましたら、番組にね、あの、おっしゃってください。何がございますでしょうか。深夜の勉強会の中で、自分以外に見える人に神様を降り立たせるっていうので、あ、降り立たせるんやなっていうのは、分けてるっていう、ちょっと詳しく、
はいはい、あの先生がね、わざと難しく言っていかれたんです。で、それはその先生、本当の神様に降り立たせるとどういうことですかという質問が来るのを待たれてたんですけど、誰も来んって無然とされてたんですねつまり前乗りしようとしとらんってね、無然とされてたんですけども、あのね、ありがとうございますという言葉は、あの、まあ、55年前に先生からいただいたわけですけど、その頃からあるんですね。で、その時先生から受け止めは、あの、ありがとうございますと言ったら、阿波の岩戸開きが起こって光の明日が一瞬で立つんだ。だから 地獄に行ってありがとうございますと言ったら一瞬で地獄が消えるんやって言って先生はおっしゃった。それくらいありがとうございますという言葉すごいんですけども、あのみんなは感謝の言葉だとかね、ありがとうございますの働きを貶めて受け止めてしまったんですね。で、この感謝も降り立つっていうのはもうただ一言それだけなんです。ありがとうございますって祈るだけ、今だったら宇宙神ありがとうございますって祈るだけで全ての人に降り立つんですよ。ただあの人どうしてるかなとか、急に誰かの顔浮かぶとかあるじゃないですか。その時にその人に向かって宇宙神ありがとうございますって祈るんです。するとその人に光の柱が落ちたって窓を観察を落とす形になるんですよ。ちょっと詳しく説明したんで分かるなと。それをどんだけ自分の言葉で信じきれるかだけなんですね。僕は55年前に受け取った時は素直にそれを僕は信じたんですけど、他の人はそんな感謝のありがとうございますって何になるねんって言って否定しちゃった。だから祈り言葉、先生のおっしゃってる言葉をどんだけ信じきれるかだけです。で、信じきれずにね、宇宙神ありがとうの祈って立つんやろうかと思ったら立たないです。自分の言葉通りしか動かないから、もうそれだけなんですよ。自分の前よりの祈り言葉というのは自分の言葉通りに動くんです。だからありがとうございますって言ったら光の柱が立つって素直に信じたらいいんです。昔白鵬振興会というところがありまして、そこで五位先生を写すと光の輝きに写った霊写真というのがあったんですね。で、それを井戸にポンと入れるとバッと光の線が立ったんですよ。ところが信じない人が入れたらかな。だからそのこの五位先生の霊光写真はマウトの神様そのものだったんですけども、それを信じれた人は効果あるし、信じた人はなんぼそれを守り持ったって病気になるしねっていう、もう全部自分の言葉通りなんです。要するにその人の重意志が最優先されるわけですよ。で、その人の重意志は何かといったらその人の言葉通りになるということなんです。で、例えばね、現実はないんだって、この世は影でないんだって言ってもみんな分かんないじゃないですか。で、どうなんでこの現実はないんだっていうと、簡単に言うと映画を作って自分の言葉で映画を作って自分の心のスクリーンに映してるんですよ、現実っていうのは。だからその同じ現実なのにその人にとってはすごい苦しい仕事、同じ仕事なども他の人にとっては楽な仕事っていうのが出るのはその人の使う言葉次第に出てくる。だから言葉通りに出てることは言葉だけの世界ですから今日なんですね。実在の世界というのはマグトの神様の世界だけなんですというね、マグトの実界、マグトマグトの実界というのが実在の世界なわけですね。それも全部入れ子構造でね、あるんですけども、でこの今日の世界は言葉遊びの世界ですから、本当にこの走行以降はね、今言うたように言葉通りに一瞬で出てきます。だからこれからは例えば上役に来られてもう生きてんの嫌やわって言ったらほんまに病気になるんです。でもうち神様ありがとうございます、宇宙神ありがとうございますって一瞬で変わるっていうね、ある意味すごい楽な時代、すぐ悟れる時代で、逆に言うと怖い時代、うっかりマイナスを使い続けるとすぐ腐ってくる、腫れてくるってなってね、大変ってなるんですよ。で、これからは言うときますが、腫れてきて僕の心地でも解きますから笑ってあげます。大変やなって、だって自分でもできるんですよ、誰にも頼らなくていいの、誠の本心の分ができるの。だから素直にもし晴れてきたら引火書を読み続けたらスッと治るから、ただ晴れてきてるのに引火書を読んだっていうのがと思ったら治らないでしょ。分かりますか、ちゃんと説明してますからね、素直に信じてやってください。ほんだら一瞬で変わります。で、そういう意味で世の中も大変になるんです。今までは神様を知らない人がマイナスつかんでもそんなにぐちゃぐちゃならなかったのがどんどんぐちゃぐちゃになります。なぜからこそ前の人が必要な、前の人がいてどんどん変えていくんです。で、その前乗りを深めるためには神様のお手伝いをしなきゃいけないんですね。でもどうしてお手伝いしていいかわからないってみんな思ってるじゃないですか。で、先生の方から積極的にみんなの体を使うっていう言葉がこの前ありましたので、今まで僕と宮野で2人で背負ってたものを全部皆さんに振り分けました。で、今日は膝の会長です。 この膝は膝で僕の膝を心配してくれた方に差し上げようと思っています。でね、みんなで分けて持つから楽になるんですよ。ね、一人にまとめるから大変。でも前の人みんなにやったらあっという間。ましてや子供の会場で何十億倍にした場合にであっという間に変えていけるからね、そんなに心配いらない。でも前の人にとったらね、腐ってくるからね、腫れてくるからね、歯が腫れてくるとか、肩が凝って腫れてくるとかになりますから、大変やなって笑いますから、頑張って演歌してみてください。宇宙人ありがとうございますになってください。皆さん、できるから。もう本当にね、毎年できるように先生が拝んで拝んでね、皆さん身を立ててくださった。だから、顔の話がよく分かるっていうけど、違うの。分かるように皆さん、先生がね、磨き上げていかれた。だからもう安心や、みんなできるから安心やっていかれたんですよ。それをね、素直にその先生の、ご苦労をね、素直に受け取って、みんな一人一人に先生がおまけを出してくださってるのね。だからそれを砂に受けてどうぞ祈ってください。で本当にこれからは言葉通りになるから分かりやすいしね、で皆さんの重視で使った言葉通りになりますからすごく楽です。ある意味ね、ただこの的な繁栄をね、言葉通りに祈ると自分の隠すのとこを使い潰してしまうんで、そんなのどんなに会社儲かれ、この商品売れろ売れろと言っても売れなくなります。それは自分の勝手な思いを巡らす心だからです。で、本当の心は全知全能の神様を一番に世にしてるって、ただただ宇宙神あげるのだって捧げる心です。そうしたら一番に世に穏やかに推移します。だから変にね、このような繁栄を願わず、自分の幸せを願わずにね、宇宙神ありがとうございますというのは全ての人の幸せを願っている心ですから、どうぞ前の日をひたすら駆使し続けてください。お願いいたします。よろしいですか。もうちょっと
それで、その自分以外の人ってね、何も変えてもいただけるっていうのが、この間の説明で今までだとこう抱きしめるようにとか、そうっていう感じが、なんか自分の期待になって
る
っていうのが
なん
かこうしっくりくるっていうか、重ねてる。
そうそう、それでいい、それでいいです。 で慣れてくるとね、はい、独自欲の人全部妊娠でパンで、最初は一人ずつ、一人二人からやればいいんですよ、はい、でしてるうちにね、自分の体が大きくなってるのが分かります。でもうこうやってで、それがもうあっこう、それは理屈で説明できないけど実感で分かります、はい、前の日はそれほどすごいもんなんですよ。ただ、さっき言ったようにね、宇宙神あるいは言うたって降り立つんやろうかとか、神様の方に降り、神様の方に、あの人に降り立つんやろうかとかね、光の足が本当に立つんやろうかって疑った結果しか出ない。 なぜかというと、マルドの神様はその人の重視を最大限使用されるんですよ。だからこの写し用もあるんですよ。言葉を使っていろんな写し用の映画を作って遊びたい、じゃあ遊んどいでええなんです。だからそろそろもう遊びに飽きたよって、もうええやろって言ってるわけですから、素直に信じて自分の言葉を僕のプラスの言葉に変えたらね、悟ってる自分なんだ、素直に受けたらそのままなんです。で、それ最初はそれがいまいちピンとこないけど、素直にやってたらもうあっという間に変わりますだから先生は最後の方はね、一切黙念として喋られなかった、黙念として喋られなかったので、なんで黙念として喋られなかったかというと、もう本当に言葉を超えたそのままの響きでみんなに伝えていかれた。で、それをその言葉を超えたそのままのおまけをね、みんな受け取ってるんですよ。みんないただいてるの。だから今がね、一番素直に祈れる時なんです。一番素直に宇宙神ありがとうございますは悟った自分そのものってね、宇宙神ありがとうに言ってる時は悟った自分そのもの、認可する時は無色透明の自分そのものって素直に言葉に表したら受け取る時なんです。そんだけ負けをいただいてるの。だからぜひね、やってください。本当にあっという間に変わります。で、変わる人を見て焦ってください悟りを深めていった人はね、なんとも清々しい雰囲気があります。それでわかりますほんで焦って、また自分の言葉でね、悟った自分なんだ、受け止めて前の日を深めてください。 でその痛みを受けてね、腫れてきても、あ、神様使っていただいてありがとうございますなんですね。でその繰り返しによって使っていただくことでより深く祈れるようになるんです。だから痛いから大変じゃなくて、あ、この人痛いって使っていただいてよかったっていうか、もっと深く祈れるようになっちゃうっていうのがあるんですよ。それを痛いからどうしようとかね、こんなんかなんって文句言ったら神様信じてないのね。だから祈りが崩れていくんですけど、今は言葉通りだから素直に、ああ、使っていただいてよかった、ありがとうございます、宇宙神ありがとうございますって言って、インカションなら晴れてても何でも一瞬で消えていきます。だからぜひね、この走行が言いましたので、ある意味すごく分かりやすい時代ですので、ぜひこの1ヶ月試してみて、1ヶ月後皆さんとお会いできるのがすごく楽しいです。よろしいですか。
はい、ありがとうございます。そういうことにこだわること自体が我なのかもしれないんですけれども、できればまあみんなでする時はどちらかっていうのが左旋回が分かるといいなと思って。
それね、写しような形に心がまだ奪われてるんですね。だから引火症でもすっきりしない。で、その引火症というのは重層構造、入れ子構造、ところてん構造を縦横無尽に表現してるんですよ。だから遥か彼方から全方向から全ての全てから全ての全て光が降り注ぐんだ。だから右も左も上も下もない。自然にね、右の人が集まったら右回りでいいし、別に右回りでなくてもこの十文字とかこうね、みんなで好きにすればいいし、あるいは隣の人が2人になって合唱になってもいいし、その合唱も声が揃わなくてずれてもいいしなんです。それが重層構造、入れ構造、トーレデン構造なんです。神様の働きというのは自在応援の働きという姿なんですけども、一つとして同じものを作らないんですよ。だからこういう形っていうのを作ったらもう神様の働きでなくなるもん。だから自在に好きにやってください。はい、ありがとうございます。
他にどなたかいらっしゃいますか。
お世話になります。ですね、先週ちょっとお世話になっている人と話しまして、なんだかな、まあ中央アジアであってですかね、戦争始まって収まる気がないって、でニュース映像見てなかったんですけど、あるきっかけで見てしまって、まあ最新兵器で空爆しての起動もんだったんですけど、そうなってそういう話になって、だからまあ巷でやってる格闘技とか武道とか伝統あるやつがありますけども、まあそんなことを卓越したものがあったの、ああいったお金とかそういうものがあればもうひとたまりもないから、そういう虚しさもが虚しいっていうことは話してたんですけど、でそうなった時にまあ武道だとかそういうのはもうそれはもう戦争の道具ではなくて、まあ幕末ですか、明治開けた作ってた人たちはそうなんですかね、川上さんも野球進化系流のことをちょっと話すことがありますけども、免許改善の人たちがまあ新しい世の中になった時に、天皇の侍従になったりとか、会社立ち上げて か国を復興させてあったとか国を引っ張ってたとか政治家になってたとかいうことがありまして、そのよく話されてたその何ですかね、野球の
心こそ
心が壊す
心なれ心に心を心許すな、
でまあ、なんていうんですかね、その免許改善になった人たちっていうのはなんていうんですかね、なぜそういう視点に立てたか、まあ、国をこうやって起こすとか、
はい、
そういった支えることができたっていうのが、
それはね、西郷先生が全てされたんですよ。西郷先生がね、みんなを祈り上げて悟らせた。もちろん真剣な人だからお祈りできない時代に悟るわけですけどね。だから心こそ心を惑わす心なり、心に心を心を許すなっていうのは、本心の心と思いの心が混ざってるわけですね。だから本心の心、いわゆる思いの心は本心の心を惑わす心なりっていうふうに解釈したらいいんですけど、それをわざとああいうふうに分かりにくく変えて、 なぜかというと理屈で分かっても仕方ない。だからひたすら剣を振ることによって悟れっていうことだったのね。で、振っても振っても悟れずにみんな苦しんでるとこに西郷さんが来られて、ひたすら前乗りされてですね、みんなの心を開いたんです。で、まあ次はその海を越えたところで揉め事があったら、西郷先生はね、自分の命をもう行ったら殺されて分かってる状況の時に自分が行って沈めてくるっていうわけです。で、実際西郷先生が行かれたらちゃんとなったと思うんですけど、その西郷先生に悟りを開かせてもらった方々、お弟子さんたちがですね、もうとても先生を殺すわけにいかないからって、もう行かないでくれって止めるんですね。で、もうみんながもうそういうんだから、自分はもう国に帰るって言って九州に帰られるわけですけども、その後、まあ西南戦争があってですね、みんなの身代わりとなって西郷先生は亡くなられるわけですね。西郷先生の最後というのは、もうこの辺でよかって言って官軍のところへ行こうとされたんですね。で、それを後ろから切り殺されてしまうんですけども、それも分かってて先生は悠々とその場をなんていうかですね、神様御子が回されたわけです。それは壮絶なすごいものです。で、その西郷先生の心を知ってるからね、みんな自分というのを一切消し去って、ただただ国のため、日本民族のため、世界のためって言って働いたんです。だから会社を起こした人も政治家になった人もボロカスに言われ続けたね、財閥して民衆を苦しめたとかね、ボロカスに言われる中で本当に神様御子の差があって、明治の御代というのは行ったわけです。そして今の日本の基礎ができたんです。これでよろしいですか。
はい、
はい、ありがとうございます。
他に何かありますでしょうか。よろしいでしょうか、ね、よろしいですか。
どうもありがとうございます。また来月お会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございます。
営業局長が来たってあります。この後、この後、お伝えがありますが、